して働いてくださっているさまに期待して礼拝を申し上げたいと思います。今日はですね、福岡でも雪が降りましてですね、すごい、寒くなったなというふうに思います。またですね、なんか冬型というのは本当はですね、なんかこう昨日の天気予報で言ってたんですけど、こう、北極ですか、北極の前にこう低気圧がこう丸くなるそうなんですけど、今年はですね、こう楕円なんていうか、こうやっとこう入り組むようになっていて、なので北極の方の寒いですね、気圧が全部こう日本に流れてくるということですね。すごく寒い状況がですね、長く続くということですね。でもしかするとこのままこう回復しないと言いますか、そのままいくかもしれないということですので、寒さからも守られるですね、お祈りしていきたいと思います。そして寒い地域の方々のためにもですね、取り出していきたいと思いますね。また終わりの時代というのはすごく天候異変ということが聖書に書かれていますけど、いろんなこう、そういったことがですね、起こってくるんだなというふうに思います。そのことも感謝します。で、最初にですね、外部人士献金を最初にお見せしていただきたいと思います。私たちの教会では全献金家の額の10分の1を外部の働きのために捧げています。11月の外部献金1万7800円を捧げしたいと思います。共にお祈りください。愛する天のお父様、この、11月の外部献金1万7800円ありがとうございます。これをあなたの御手にお捧げいたします。あなたはこれを清めてくださり、あなたの肉に働きのために何十倍何百倍何千倍にして、主に豊かに外部の働きのために用いてくださることをお願いいたします。また捧げました私たち一人一人の手を祝福し、教会の経済を祝福し、神様さらに捧げる恵みに預かわせてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。あなたの皆を褒めたたえます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ですね、先ほどお貸していただきましたけど、昨日はですね、おとといは、子ども病院のですね、ロビーコンサートをですね、持たれました。本当に、今までになくですね、子どもたちがたくさん来られて、車椅子の子どもたちも来られてですね、聞いていただくことができました。困難の中で子どもたちなんですけど、本当にその中で神様はですね、本当にこう希望を与えてくれればいいなということを、また癒されてほしいなということを、ね、思いながらコンサートをすることができました。私はですね、結構何回も入院、子どもの頃入院したんですけど、そういうなんかこうボランティアの方が来てですね、なんかこう催し物をしてくださるとですね、こう斜めに構えていてですね、なんかこうみんなはそちらは健康でいいよなみたいなですね、なんかちょっとこう拗ねたところがあったんですけど、子どもたちもいろんなこうなんていうんですか、こう病気の中でいろんな状況があると思うんですけど、でも本当にですね、場所に来てくれて聞くことを聞いてもらって感謝だなと思いました。でさらにもっと思い込んだ子どもたちが上にいますけども、いろんな子どもたちにさらにですね、賛美を届けたいなと思います。で今週はですね、土曜日にまた子ども病院のクリスマス会、病院の主催のですね、クリスマス会がありますので、でそこでデイリーを含めて15分ということでやってますので、また昨日おとといの反省も踏まえつつですね、さらに賛美をしていきたいなというふうに思いますので、ぜひお願いください。また今週はですね、来週は19日に大牟田でですね、花子読みっていうデイケアのですね、介護施設があるんですけど、ペトロ人牧師ですね、大牟田教会のペトロ牧師の奥様がですね、車椅子の生活をしてあるんですけど、そこにデイサービスに行っておられるんですね。でそこ のコンサートをですね、お手伝いすることになっています。また福岡においては、笹栗町においてですね、2カ所、21日に、金曜日にグループホーム桜荘というところですね、コンサートさせていただきます。で、そしてまた22日土曜日に笹栗デイケアセンターというところですね、こちらもちょっと大きいところみたいなんですけども、そちらでもコンサートをさせていただくことになっています。ぜひですね、続いてお祈りください。それから、12月24日に 午前中パウラ木本牧師の聖会、ね、正解がありますので、ぜひいろんな方が誘っていらしていただきたいと思います。そして午後にクリスマスミニコンサートを行います。ぜひですね、2時からになりますけれども、ぜひお見てください。チラシができましたので、前に作っていただいたんですね、そのままパッと応用してるんですけど、ぜひですね、いろんな方が誘っていらしていただきたいというふうに思います。まあ、コンサートをしますと皆さんの健康が守られてですね、喉とか体調を守られてですね、行かれるようにぜひですね、また続いてお願いして、また練習したりですね、乗っていっていただきたいというふうに思います。ですね、はい、あと1月にまだこれ日にちが決まってないんですけど、土曜日になるんではないかと思うんですが、老人介護施設ですね、ケアハウス虹という、今まで2回ですね、行かせていただいて、3回ですね、2回ですね、2回行かせていただいていると思うんですけど、そこでですね、また、ニューイヤーコンサートをしてほしいということで、お誘いが来ています。ですから1月にまた そちらの方にですね、唐津の方に行くと思いますけれども、ぜひお見せください。から、サミの関係ではですね、コスペルコンテストの北部予選ですね、毎年北部九州の本があるんですけれども、その、が3月17日の日曜日の午後ですね、座談館で行う予定になっています。まだちょっと場所はまだもしかしたら変わるかもしれませんけれども、今のところ座談館でですね、行うことになっています。3月17日ですね。で、南部の予選が3月の20日日曜日ですか、祭日に行う、鹿児島の方で行うことになっています。あと長崎はまた日曜日されると思うんですけども、ですね、ぜひまたお願いして、また覚えてみてください。山中姉妹がですね、12月26日にいよいよ引っ越しされることになりました。ぜひこれからですね、支部の方に戻られますけども、これから準備とその辺のためにですね、ぜひ運用していっていただきたいと思います。神様素晴らしいですね、計画がご用意していただいておりますので、いい期待してお願いしていただきたいと思います。それから聖書の学び方なんですけれども、聖書神学講座というのはですね、月2回、荒井浩二先生のですね、幕張キリスト教会の荒井浩二先生の聖書神学講座がですね、始まりました。昨日からですね、月2回行われていくんですけど、これは聴講生の方とか通信生の方も聞けますので、ぜひ聞きたい方はですね、内容はすごく濃いと思いますので、ぜひそして分かりやすいと思いますので、ぜひですね、いろんな方々学んでいっていただきたいと思います。はい、あとはスネルのキャンプのですね、案内ができていますので、2月の下旬にスネレゴイキャンプというのは27日から3月1日まであるんですけども、そちらの方にもぜひいらしていただきたいと思います。温泉とスキーだけの方がいいという方は温泉とスキーだけもありますのでですね、綺麗な雪が見れますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。それでは、なんか、御子屋支部の方では東京フィルミックスっていうグランプリでまたイスラエルの作品が受賞されたということですね、載っています。ぜひ見ておいていただきたいと思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけども、今日はですね、ルカの福音書の、10章のところを見ていただきました。前にもお話したところでもあるんですけれども、もう一度ですね、お話をここから していきたいというふうに思います。38節から見てまいります。何か言い忘れてるような気がするんですけど、また思い出したんですね。すみません。お話したいと思います。そう。クリスマスのことですね。ですね、私たちの群れですね、教会のグループではクリスマスをしないわけなんですね。で、なぜしないかっていうことがあるんですけど、エホバの証人もなんかしないみたいなんですね。なので、 そのおかしいんじゃないかとかですね言われる方がいるかもしれないんですけど、そうではなくて一番大事なところは聖書が聖書的にそうだということと、それから摂理的に神様そうに導かれたというこの2つがあるんですけども、クリスマスはですね聖書に書かれていないっていうことなんですね。で、もちろんエス様の降誕っていうのはエス様生まれられたところは書いてあるんですけれども、その例えば使徒の時代とかはクリスマスを祝ったってことは書かれてないし、またその祝いとも書いてないわけなんですね。聖餐式とかその洗礼をということはやりなさい、礼典としてやりなさいということですね、聖書に書かれてあるからみんな教会ではこうしてやってるんですけども、そのクリスマスをやったという記事がないんですね。そしてやりなさいってことも書いてないんです。で、それが一つと、もう一つはそうですね、それと12月、一番大事なことはですね、その前にこう一番大切なことをして、こうあなた方に伝えるのはってこう聖書に書かれていることは、イエス様の十字架と復活、罪の許しと復活のことがですね、こう言ってるわけ、聖書は言ってるわけです。なので初代の教会の人たちはみんなイエス様の十字架と復活を述べ伝えていきました。でもクリスマスを伝えるってことはなかったわけなんですね。でもこれなんか知ってないですね。3世紀ぐらいまではですね、クリスマスっていうのはなかったそうなんですね。でも4世紀になって最初そのどんどんこうキリスト教がこう福音が述べ伝えられていって、最初はローマ帝国がこう迫害していたわけですけど、ライオンに食わしたりとかクリスチャン食べさせたりして迫害大迫害してたわけですけど、ネロの時とかですね。でもその後コンスタンティヌスってですね、そういう、ローマ皇帝が出てきた時に、その頃はもうクリスチャンがすっごい多くなってきて、そしてクリスチャンとあとイトルトのがいたわけですけど、それを融合する時にですね、12月25日、これは冬至でですね、そして不滅の太陽の祭りっていうのをやってたわけですね。もともとですね、異教徒の祭りどんちゃん祭にして、羽を外すっていうんですか、抑制を外すっていう、そういうですね、ひどいっていうか、そういう祭りだったんですね。で、皇帝自身もそれをすごく積極的にやってたみたいなんですけど、それをですね、12月25日、この太陽の祭りをイエス・キリストの誕生日とするっていうふうにしてですね、そして融合したわけです。なので、クリスチャンに対する迫害はなくなったんですけども、偶像礼拝がですね、教会の中に入ってきてしまったということなんですね。で、そこからこう始まっていって、12月25日にこうお祝いをする、降誕のお祝いをするということになってしまったわけなんですけども、で、もともとなかったことであって、そしてそういう形で偶像礼拝とくっつけてこう始まってしまったわけなんですね。で、そしてイエス様の記述を見ますと、生まれた時を見ますと羊飼いが、野宿をしていたって書いてありますけど、そのイスラエルでは10月以降寒くてですね、野宿ではしないですね、羊飼いが。で、なので季節的にも12月とか絶対ありえないということなんですね。春か秋と言われていますけど、イエス様は本当に生まれたのはですね、でいつかっていうことは書かれてないわけですね。皆さんもそうだと思うんですけど、例えば自分の誕生日は何かこう偶像の祭りの日にですね、関係ない日に祝われたら嫌だと思うんですね。神様はそれを喜んでおられないんですね。でもほとんどの真面目なキリスト教会の方々は、私も前そうでしたけど、心からイエス様の誕生をお祝いするんですね。本当にこう、お祝いするわけです。で別にいつであってもイエス様の誕生日、イエス様が来てくださったことには違いないので、それをこうお祝いするんですけど、その真面目なクリスチャンも、でもしかしこう12月25日にやってしまうということを通して、実は何かこう全体的には偶像礼拝に加担してるじゃないですけど、そういう形になってしまうわけですね。12月25日ってご存知だと思うんですけど、例えば一番こう性的なですね、罪がこう なんていうかこう、まあ、抑制を捨てるみたいなですね、クリスマスの時誰と一緒にいるかとかですね、そういう感じですもん、今はですね。一番こう羽目を外す日としてされてるわけですね。なので本当に私たちはそれをですねこう受け入れることができないですし、またそういった流れにこう従っていくことができないわけなんですね。でもちろんその、でもクリスマスっていうのはこう伝道の機会なので、こうイエス様を伝えるっていうことでコンサートとかをしますけども、チャリティーとかしますけども、でも25日をお祝いするってことはしないっていうことですね。そのことをですね覚えていただきたいと思います。皆さんもですね勝手になんか違う日を決められてですね、空想のそのお祭りを日にこう決められて、なんかどんちゃん騒ぎされたらとっても嫌だと思うんですけども、本当にですね、イエス様生まれた日は別の日であって、そしてまたそのクリスマスをしろというふうにこう言われてないということを覚えていただきたいと思います。そういう理由からですねクリスマスをしないんですけども、クリスマスをしないところを批判するとかそういうではないんですけども、私たちとしてはそういうことであるということをですね覚えていていただきたいというふうに思います。詳しくはですねクリスマスについての考察っていうのが出てるので見ていただければというふうに思います。それではですね御言葉に入っていきたいと思うんですけども、ルカの福音書の10章のところからですねお読みいたします。さて彼らの旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女は喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。でエルサレムの近くに、村があって、そこにマルタとマリアというですね姉妹が住んでいました。でそしてラザロというですね蘇った人がいますけども、イエス様によってですね、その3人の兄弟でこういたわけなんですね。そういう方々がいました。でよくイエス様はここでおられたようなんですけども、ですのでマルタはすごい喜んで家にお迎えしたがありますですね。でマリアはでも家に、死の足元に座って御言葉に聞き入っていたとあります。でこう性格がですね違うなということをですね見るんですね。見えるんですね。マルタとマリアってこう姉妹なんですけども、姉のマルタはすごく行動的でですね、行動的なんですね。でラザルがこう蘇る時もイエス様が来たらこうマルタはこうお迎えに行くわけですね。でマリアは家で待ってるっていう感じですね。本当になんかこう対照的なんですけど、マルタとしてはすごく行動的な人なんですね。そして マリアはどっちかというと内向的な人なんですね。でこれは性格であってですね、どちらも良い面があって、また、悪いっていうか、マイナスの面もあるのかもしれませんけども、いわゆるそれはタイプだったんですけども、でもこの時ですね、マリアは御言葉に聞き入っていたわけなんですね。で40節、ところがマルタはいろいろとのおもてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。マルタはですね、イエス様にこれも出してあげ差し上げましょう、この冷たいものを差し上げましょうとか、あったかいものを差し上げましょうとかですね、このおいしいものを作ってあげましょうとかですね、一生懸命ですね、こうもてなしそうとしてですね、こう頑張っていたわけです。ところがその マリアがその手伝わないでイエス様の足元にいて、座って聞いていたので、最初は良かったんですけど、だんだんこう腹かいてしまったわけですね。それでですね、イライラしてきたわけです。でその今度はイエス様に言ってしまうんですね。しようってね、イエス様に言って、妹がその私だけにおもてなしさせても何とも思いにならないでしょうかって、こうなんかこうあまりこう怒ってしまって、こう妹っていうんじゃなくてイエス様に言ってしまったんですね。で私の手伝いをするように妹におっしゃってください。最初イエス様のために一生懸命やってたんですけど、いつの間にかですねこうイライラしてくるうちに、こうイエス様にこう、怒りっていうかですね、それをこうぶつけるようになってしまったわけなんですけども、ですね。でもその時に41節で主は答えて言われた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。イエス様はですね、マルタが一生懸命自分のためにですね本当にもてなそうとして一生懸命やってくれてることをよく知ってたんですね。分かってたんです。で私として心配して気を使っていますって、気を使ってくれてることはよく分かってたんですね。神様は私たちが神様のためにですね一生懸命何かをしたり奉仕をしたり 神様に仕えていろんなことをしていること、一生懸命やっていることをよく分かっているんですね、皆さん。でその全てを知っておられるわけです。しかしですね、24節、しかしこの時はですね、しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけませんとですね。でその時イエス様は、ただですね、どうしても必要なことはわずか、いや、一つだけですと言われたんですね。もてなすことをですね、なんて言いますか、こう、もてなさなくていいって言ってるわけじゃなくて、ただ、一番優先して、どうしても必要なことはですね、おてなしも大事なんだけど、もっと一番大事なことは一つだけであって、それはその神の言葉ですね、39節にありますけど、主の足元に座って御言葉に聞き入っていただきます。で、御言葉に聞き入るということである、御言葉を聞くことであるということをですね、イエス様は言われたわけなんですね。で、これはマルタとマリアだけじゃなくて、私たち一人一人にですね、言えることであるわけですね。私たちはこう現在忙しいですし、時間との戦いというのもありますけど、で皆さんもですね、お家にいてもいろんなやらなくちゃいけないこととかですね、あると思うんですが、会社にいてやらなくちゃいけないことたくさんあると思うんですが、その中ででも私たちもどうしても一つのことはわずかであり、そして一つだけであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、聞かないと私たちは聞かないと動けないですし、聞かないとわからないわけなんですね。ちょっと開いていただきたいと思うんですけど、創世記の12章のところですね。創世記の12章の、1節からお見せします。アブラハムのところなんですけども、有名なところですね。3番のことは16ページになりますけど、創世記の12章の1節からお見せします。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは死後お告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムハランを出た時は75歳であったですね。で、ここで当時そのアブラムはまだアブラムという名前でしたけども、名前が変わる前でしたけども、この時に神様からの言葉を聞くわけなんですね。で、彼はもう75歳になっていて、これからですね、ゆっくり悠々自適で隠居しようかというですね、そういう年だと思うんですけども、75歳になった時に神様の声を聞いたんですね。そして彼はその、父の家を出て私の住む地に行きなさい、そうすればあなたを祝福するというその、条件付きなんですけど、そのことを言われた時に75歳なんですけど出かけていったわけなんですね。で、神様に従ってこう踏み出していったわけなんですね。こう当時は荒野に出てくるですから、何もこう保証がなくて、その75歳の人にとって楽しいところではないわけですね。でも神様が祝福すると言っているというので彼は出ていったわけなんですね。で、今はどうかというと、イスラエル人はもちろんのことを、アラブの人もアブラハムという人はたくさんいてですね、でそしてアメリカ人にもいますし、イギリス人にもいますし、日本人でもクリスチャンでも方いますし、その世界中にアブラハムさんっているわけですね。で、本当に彼は信仰の父として敬われていますし、また彼を通してですね、本当に祝福を表されているんですね。先日何でしたっけ、言葉でノーベル賞、ノーベル賞ですね、日本人の方が取ったということで、授賞式がここであるということですけども、ノーベル賞も今こうユダヤ人が最も多いわけですね。で、世界の富豪っていう人たちもユダヤ人が多いわけですね。で、そして石油とか、イシュマエルの子孫も含めてですけど、石油とかを支配しているのも彼らであるわけですね。で、神様が言われた通り、確かにアブラハムを通しての祝福っていうのはですね、こう表されているわけなんですけども、現代のですね。 でも彼はこの時ですね、聞いたんですね、神様の声を。 まず聞かないと分からないですね。そして聞かないと従うことができません。聞かないと分からないんですね。なので私たちはこう聞くっていうことをですね、成していきたいと思います。で、聞くことは素晴らしいんですね。ここでアブラハムは神様の言葉を聞いたので、そして従うことができて、そしてその祝福を受けてきました。で、私たちもですね、その皆さんも一人一人に神様が何て言ってるのかっていうことをですね、していただきたいと思います。で、人が求めることとか自分がいいと思うことでもなくて、神様が何て言ってるのかっていうことをですね、聞くっていうことを話していっていただきたいと思います。ただ聞くのにですね、さっき主の足元に座って聞き入ってたとありますけど、確かにこうある時間っていうのはですね、こう大切になってくるわけですね。で、あまりこうパッと聞いてパッと行くとですね、間違うことがあるわけですね。神様教えてください、はい分かりましたみたいな、途中でですね、まだ途中で行ってる時にこう聞いて走り出してしまうとかですね、私たちはこうせっかちなので、時間をですね、本当に神様とある時間を神様と交わるっていうことをですね、成していく必要があるなというふうに思います。で、インスタントの時代なので何でもパッパッとですね、そして忙しい時代なんですけど、でも神様のことを聞くってことに関してはですね、私たちはこう心を定めていく必要があるんですね。で、ある時はですね、例えば私だったらこう、ある時は不安とかですね、恐れに心がとらわれていて、もうこれはどうしたらいいんだろうか、ああしたらいいんだろうかって、もうそのことで頭がいっぱいで、こう神様の言葉が入ってこないってことがあるわけなんですね。語られてるんですけど、である時はですね、いろんな興味ですね、あれしたいな、これしたいな、これみたいな、あれしたいな、あそこに行きたいな、こうしたいなっていう、こう興味があって、で神様の言葉が来てるんだけど、自分の願いの方が大きくて、とか思いのが大きくて、こう跳ね返しちゃってるって言いますか、聞けないでいるってことがあるんですね。またある時はですね、例えば信子牧師には語られるけど私にはもう語られないですね、この名前書いちゃいけないですね、私には語られないってですね、信じていたりとかですね、語られないってことを信じていたりするときに、それは不信仰であるので、神様は人々に分からないように語ってくださるんですけど、聞けないってことがあるんですね。ですから私たちの心がまずその、神様に向かっている必要がこうあるわけですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、ただ神様の方に心を向けるって言ってもですね、いろいろ雑念があったりですね、あるわけなんですけど、ちょっと皆さんですね、ちょっと覚えていただきたいと思うんですけど、私たちの群れはですね、毎年新しい新年の御言葉が与えられるんですけど、第二歴代史のところからですね、2年続けて語られたんですね。第二歴代史ってそうすごい大変なところなんですね。大軍が攻めてきて、イスラエルにもう絶対絶命ですね。もうすぐそこまで迫っていて、何か手立てする方法も何もないわけなんですね。で、ヨシャバテはこう言ってるんですけど、私たちの神、あなたは彼らを裁いてくださらないですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。もう何もすることができないですね。手立てなし、もうただ神様に目を向けるだけですね。それだったらですね、誰でもできるかもしれないと思うんですけど、本当に神様に目を向けるだけなんですね。他に何もすることができないんですね。で、彼らはそういう絶対絶命のところに置かれるわけなんです。でもその時に言葉が来るんですね。予言の霊が下ってですね、そして、この戦いはあなた方の戦いではないですね。おびただしいために恐れてならない、表示したらね、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、しっかり立って動かずにあなた方と共にいる真の救いを見よって、ここから語られたわけですね。そして、その前、その後はですね、去年は彼らの喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は福音を設けてとありますけれども、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セレザの人々を襲われたのは彼を打ち負かされたとあります。なので大軍が攻めてきたんですけど、この戦いは神の戦いだって神様は言われたんですね。そして彼らはそのことを理解して分かって、神様はもう勝ったって分かって、喜びの声、賛美の声を上げ始めたら、なんとですね、一本の矢も打たないで大軍の敵が この、絶滅されさせられてしまったんですね。お互いに同士打ちをしたり神様が働かれて一歩の矢も打たずにこう勝ってしまったわけなんですね。 でも素晴らしい勝利なんですけど、そこにあるのは絶対絶命という状況なんですね。そしてそこにある勝利があって、そして今年は栄光を表すというふうに神様が言っているのであのすごいですね、栄光が表されるんですけど、すごい困難がですね、私たちの周りにも許されてくるということをですね、前もってですね、覚えていきたいと思います。でもその時に信仰を働かせて、そして受けた年の信仰を用いていくということが重要なんですけれども、喜びの声、賛美の声を上げていくということが重要なんですけれども、ただこの時ですね、試練の中に彼らはあったわけです。で、何を言いたいのかというと、私たちはこう神様のこう方に心を向けられなかったりすることが多くあるんですけど、でもですね、試練はですね、神様の方に人を向かせるんですね。私たちとしてはもうどうしたらいいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみですって。ヨセバテたちは本当にこう絶対絶命の中で神様にだけしか心を向けることができなかったわけですね。でもうある意味幸いなことに試練というのはこう私たちを神様に向かせるんですね。そしてその中で彼らは圧倒的な勝利を見ていくことができました。で、聞くことは素晴らしいんですけど、でもなかなか聞けなかったりするんです。でも困難の時にですね、私たちは神様の前に出るわけですね。そして本当にどうしたらいいか分かりませんっていう時に、本当に神の前にですね、出て神様の声を聞き始めるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。なので私たちのこの関心がどこに向かっているのかってですね、神の言葉があれば大丈夫だとですね、百人隊長のようにですね、お言葉をください、そうすれば私の障害が治りますと言ってですね、神の言葉さえあれば大丈夫だと思っている人もいるわけです。でもいや神の言葉なんて不安定ですね、そんなの何もならないですね、もう不安でいっぱいとかですね、恐れでいっぱいとかですね、そういうふうになってしまうときに私たちの心がどこに向かっているかということによってこう変わってきてしまうということですね。ですから私たちは主に心を向けていく必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。それでですね、聞くってことに関してまたお話したいと思うんですけど、この月刊誌の12月号にですね、パウロ秋元牧師が、連載をしておられるんですけども、この不思議なことはいつになって終わるのですかっていうことをですね、連載をしておりますけど、今月号はですね、神様が教会を成長させるっていう題なんですね。で、もう読まれた方はですね、ご存知だと思うんですけども、パウロ秋元牧師はですね、救われた時からこう伝道にこうなんかこう教会が伝道しておられてですね、伝道熱心で、伝道に導かれていったんですね。ですからこの、伝道を中心に進んだクリスチャン生活って題に込み出しがついてますけど、本当にですね、伝道のプロだったんですね。プロだったんですね。で、伝道でずっとやってきたわけです。だからどんなこうノウハウもあってですね、どういうふうにこうチラシを何枚巻けば教会に何人来るとかですね、そういうふうにしてですね、もう一生懸命その働きをしていたわけなんですけど、でもその神様に聞き従うということを原則にですね、開拓伝道を始めた時に、国分寺でか教会がスタートした時に神様に聞き従うということをですね、原則に歩んだので、神様に聞いていったんですけど、そしたらですね、伝道をストップされちゃったんですね。その自分の得意分野であるこう伝道をストップされてしまってですね、でも伝道しないと教会は成長しないのにと思ったわけです。でも、その中ですね、面白いことがあってですね、お母さんの夢を見たんですね。お母さんも教会の人数が増えるに祈ってくれていたということなんですけど、ある時夢を見て、夢の中でイエス様が畑を耕していて、そのイエス様があなたの声は大きすぎると言われ、これは本当に声が大きい夢なんですけども、大きすぎると言われ、今は畑を耕しているところなので、耕し終えたら人を増やすと言われたそうです。神は必要なことを語ってくださいました。そんな時私も夢を見まして、教会に行きますと突然人が増えているのです。それが2度3度繰り返されました。後に主はそれが神から来ている夢でね、時が来たらそのような形で人を増やすと言われたんです。で、 まあ、お母さんにも示され自分にも示されてですね、時が来たら人が増えるっていうことをですね、神様が今耕してるんだっていうことをですね語られたということなんですね。でそうしましたら最初20名でですね、教会が3月ですか、スタートして、4月1日ですかね、20名でスタートして、でもどんどんどんどん人数が落ちていって14名になって、でこの辺でですね落ち着いたそうなんですね。でも今度は8月になった時にお盆でみんな帰省してですね家に帰るっていうこと で言わなくていいんですけど、こう牧師のところに来て来週帰りますかっていうですね言いに来られたということでですね、まあ、これはどこまで人数が減ってしまうのかと思ってですね、なんかこうちょっとがっくりしたみたいなんですけども、でもその時にですね、そのお盆の一番人数が減る時に28名になったそうなんですね。でそれびっくりしたんですけど、でもまあぬか喜びじゃないですけど、そのこれでただ喜んで手放して喜べないと思ってですね、これはまぐれだからですね、たまたまこういうことがあったんだろうと思ってたそうです。そしたらその人数が落ちなかったそうなんですね。でこの年はですね、この1年間伝道をですねストップされて伝道しなかったんですけど、礼拝に来ると突然人が増えてる、礼拝に来ると突然増えてるっていうことがですね、こう何回かあって、そして1年の終わりにはこう40数名ですねなっていたということなんですね。でその時に自分の得意分野の伝道ストップされたんですけども、でもそのことを通して教会は、人は神様が救うものであって、そして教会は神様を成長させるものなんだ、そして神様の時と神の方法があるんだということをですね、この徹底的に教えられたということなんですね、1年目にですね。でもこの時伝道をするのやめなさいって語られた、その語りかけに従ったので、神様のですね、この技が表されていったわけですね。でなので神様に聞くっていうことがですね、本当にこう、私たち この祝福の鍵であるっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。でもう一つですね、お話をしたいと思うんですけども、長崎教会ですね、イザヤ牧師の奥さんですね、木原純子牧師とありますけども、木原純子牧師のですね、新学生だったんですかね、その時は、ある時ですね、こう教会でアメリカに、行ってですね、そしてアメリカのチームに入った時にですね、明確に語られたそうなんですね、家に帰りなさいということを語られたそうなんです。それで、さっきのアブラハムとは逆の方ですけど、この家に帰りなさいということを語られて、それでですね、彼女は東京におられたわけですけど、大学も東京ですね。でも家、岐阜が家なんですね。で、岐阜にこう帰って、そして両親のもとで生活し始めて、で働い仕事をですね、していったわけなんですけども、で、その時に、こう、リハビリ関係の学校ですね、学校事務みたいな形でそういうふうに仕事を始められたそうなんですけど、ただ日曜日ですね、ちょっと仕事に出なくちゃいけなかったり、ある時はこう礼拝もできないっていうですね、そういう状況が、どうしてもその仕事柄ですね、あったそうなんですね。でその時にそういう自活をしておられたんですけど、で一方ですね、イザヤ牧師は東京にいて、働きをしてたんですけど、主の時間ですね。でその時、ある時軽井沢ですね、長野県の軽井沢でキャンプをするっていうですね導きがあったんですね。でそれ1回だけだったんですけど、でそういうキャンプを企画されてですね、東京からこうみんなで行くってことになったんですね。でその時に伊沢牧師は実行委員長だったみたいなんですけど、その時に純子牧師ですね、来ないかってこう来ませんかってい こう電話をしたそうなんですね。 でその時にですね、分かった分かった、じゃ示されて行くわって言ったそう、答えたそうなんですね。でもですね、そんなこと示されっこないと思ったわけですね。でそれは祭日に行われるんですけど、祭日にですね、でこの日曜日なんとか礼拝して教会に行きたいと思ってたので、日曜日こうなるべく休ませてもらってるので、もう祭日は絶対出なくちゃいけないわけですね。なので 絶対無理と思っていたわけなんですね。で、示されたら行くわぐらいですね、その答えていたそうなんです。で当時ですね、ユンボクスはこう仕事から帰るとですね、ご両親の一緒にご飯を食べて、その後ですね自分の部屋に行ってですね、マリアじゃないですけど主の足元に座ってですね、クラシックをかけながらですね、この神様と深く交わる時間をですね、1日1時間とか2時間とか毎日持ってたそうなんですね。でその中でですね、その日もですね帰って、そしてこう神様と交わって、そして聖書を読んでいたらですね、列王記のですね、第一列王記のところなんですけど、第一列王記の17章のところですね、エリアのところなんですけども、ビルギーなので結構なんですけど、預言者エリアがですね、雨が降らない飢饉の時にですね、この神様から語られるんですね。食べ物がなくなるんですけど、ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ、そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。で、このように言われて、そのケリテ川のほとりに行って、そしてその水を飲んで、そしてカラスが持ってくる肉とかパンを食べて、エリアは死ななかったんですけれども、このところを示されてですね、岐阜から言うと、長野の東にあるんですけど、東に行って、そしてそのキャンプの名前が、この清い水を飲みなさいというのは、ホーリーなんとかってその名前だったそうなんですね。で、まさに、その水を飲まなければならないっていう、その御言葉がこう、バーンと来ちゃったそうなんですね。それで、なんか明確に神様からですね、示されて、で、それでですね、でも示されたけど、この祭日であるような仕事なんですね。で、それで、職場に行ってですね、祭日すいません、代わってもらえませんかって言ったそうなんですね。そしたら、無視されたそうですね。全然です、相手にしてもらえなくてですね、無視されたそうですね。で、そしたらですね、それ何とか言ってたらうちに、そこにですね、いつも来てない方なんですけど、その場所、その学校の2番目か3番目に偉い人が来てですね、でその方がですね、じゃあ私が代わろうって言ってくださったそうで、なんとその偉い方がですね、代わってくださって、それでですね、行けることになっちゃったそうなんですね。で、確かに神様が示された通り、こう道を開いてくださって、それでですね、カリサのキャンプに行くことができたそうなんですね。で、そこでですね、語られた人、そこでこう、神様が語られたのはですね、威厳が明確に語れるようになったっていうこと、はっきり語れるようになったということと、もう一つですね、安息日を守りなさいということを明確に語られたそうなんですね。それで、帰ってきてですね、そのキャンプから帰ってきて、それで家に帰る前にですね、職場に行って、そしてですね、行ってこの土下座をしてですね、私は神様を愛していて、神様を第一にしたいので、日曜日礼拝で休ませてくださいって、職場に行ってお願いしたそうなんですね。で、そしたら職場の方がですね、びっくりされたんですけど、でも結局ですね、それをこう許可されてですね、それからは日曜日たびたび出れないとかあった、礼拝に行けないとかいろいろあったみたいなんですけど、それからはですね、日曜礼拝を守れるようになったそうなんですね。で、そのことがきっかけで、もしここに来なかったらちょっと結婚のことを祈ってたみたいなんですけど、リザーブしてですね、でもそのことを通して確認になり、その献身の網も導かれていったんですけれども、なので最初にこう語りかけを聞くっていうですね、御言葉を通してこう語りかけを受けた時に、そのことに一歩従った時に、神様が道を開いてくださって、で従っていくと、またそこでまた語られることがあって、またそれに従うと、また神様の道を開くという形ですね、こう行かれるということなんですね。で、神様に聞くということはですね、素晴らしいことであって、私たちはこう神様がそこに用意している計画がですね、こう開かれていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ちょっと戻りますけども、 ルカの福音書ですね、10章のところ、神様は私たちにこの語りかけを与えてくださいます。で、私たちにとって一番大切なことは何かというと、そのわずかであって、そして一つだけなんですね。それは神の言葉を聞くということですね。私たち一人一人にとってですね、皆さんは一人一人にこう神様が語っていることがあるんですね。もうこうであろうとい こう推測することができるんですけど、そうじゃなくて、これが正しいことだろうとか、これが神様に喜ばれることだろうとか、これが喜ばれないことだろうとか、いろんなこと思いが私たちの中にあるんですが、推測ではなくて、確かに神様は何て言ってるのかということを私たちが確認して聞くっていうことですね。それがすごく重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。そのために私たちはこう聞いてたとありますけど、イエス様にこう時間をお渡ししてですね、聞く時間っていうのをですね、持つ必要がありますし、ある場合は試練によってですね、本当にこうヨシャカルたちのですね、もうあなたに目を向けるのみですっていう、そういう形でも神様ですね、神様の前に行くときに神様を語ってくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でもそこを聞くところから私たちの勝利というですね、始まるということをですね、覚えていただきたいと思います。アブラハムが御言葉を聞きました。そしてその75歳だったんですけど、その言葉に従って出てた時に神の言葉 この素晴らしい栄光を見ていたわけですね。で、私たちもすごくこう悪い時代から混乱していて、いろんなこう問題が起こってきたり、政治も変わったり、いろんなことが起こってくる時代だと思うんですね。でもその中で確かなものはこう神の言葉ですね。で、私たち一人一人に主が語っておられることを聞くということをですね、成し遂げていただきたいというふうに思います。で、主が語られたことは真実である、成就していきます。で、そのことをですね、覚えていっていただきたいというふうに思います。39節もう一度します。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。41節、師匠は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。私たち一人一人に神様が、言葉を与え、また、神様の計画を持っておられ、また導いておられることをありがとうございます。どうぞその神様の計画を聞き、神様の言葉を聞くことができるように、どうぞ導いてください。主が言われるところに行き、主が言われることをなすこともできるように導いてください。まず聞かないと私たちはこう動けませんし、何もできませんし、また何も理解することもできないので、まず聞くことができるように、どうか聞く耳を開いていてください。聖書を読む時間を持つことができ、祈る時間を持つことができ、また困難の中でも神様に叫ぶことができるように、どうぞ導いてください。どうぞ私たちは神様の声を聞いて歩んでいることができるように、どうぞ導いてください。確かな神の声を聞いて、私たちが歩み、神様どうしても必要なこの神の言葉を聞いて、この終わりの時代に歩んでいることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。それでは、癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。また、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。します。愛する天の様、感謝します。あなたはこの時を導いてくださっていることをありがとうございます。今私たち一人一人に触れてくださり、完全な癒しと解放を与えてください。また私たちが取り出している方々も癒してください。精神の病も癒し、体の病も癒し、あらゆる病も癒してくださり、難病を癒し、奇病を癒し、神様あらゆる病も癒してくださることをお願いいたします。イエス・キリストの皆によって病の病を招くと叱る。イエス・キリストの皆によってこの人々の精神と体に命じる。イエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 さにこの感謝をしてきなさいと称せられます。こう感謝することを通して何かこう全く違う扉が開かれてくる方々がいるのが見えます。この感謝をするということをこの実践してこうあなたの生活の中で始めてさらに生きなさいと称せられます。目の前のことにこの囚われたり翻弄されるということが許されている方がいますが、しかし、私はあなたにも完全な見てを持って導いていると称せられます。私に信頼しなさい、私の言葉に信頼してあげなさいと称せられます。で、賜物がですね、この御霊の賜物だと思うんですけど、賜物が開かれてきている方がいると称せられます。あなたはその賜物を主のために用いてください。その時あなた自身の問題の解決やあなた自身のこの歩みのこのポイントというのが開かれてくるのを見ると称せられます。私に従いなさい。その時あなたは私のこの栄光を見ると、私のこの解決を見ると称せられます。感謝します。主の一生はさらに私たちが一人一人触れてください。完全な癒しを与えてください。まあ、足とかですね、くるぶしがちょっと痛い方のためにお願いします。イエスキリストのその方々の足の痛みをくるぶしの痛みをイエスキリストの皆によって見じるこの正常の状態に今耳がですね、ちょっと悪いことがあります。イエス・キリストの皆によってその方の難聴耳鳴り、我々の耳の症状よ、イエス・キリストの皆によって見じる正常の状態になります。最近ちょっと目がですね、ちょっとこう見えないとか見えづらいとか、また視力が落ちたとか、また、白内障のためにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってその方々の白内障、緑内障、また視力の低下、目の症状、イエス・キリストの皆によって見じる正常の状態に、感謝します。だからこの感謝をしていきなさい。あなたの共に私のもとに来ておろしたと称されます。私がそれを追い、また私が技を成していくと称されます。腰痛のためにします。イエスキリストのその方々の腰の痛みをその方々の力です。一人一人取り出したことのためにします。イエス・キリストのその方々の体と精神に満ちるイエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。心臓と脳の働きを正常な状態に戻る。うつやまた精神の病をその方々の力です。感謝します。言葉がうまく出ない方のためにします。イエス・キリストのその方の言葉の症状を、口の症状をイエス・キリストの皆によって正常な状態に戻る。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。立ちください。ハレルヤを賛美いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。それください。感謝します。それではお知らせをいたします。司法の内側から